はい、4月20日木曜日17時になりました。木曜人チャンプルのお時間でございます。
はいよ、
どうなってんだと思う人。
はい、劇団大勢の秋山ひとみです。よろしくお願いしま す。
あらかきもいるよ。
あらかきもいるよ、なんかちゃんと上等なお椅子まで用意していただきまして、
椅子の上にちゃんとね、ちょこんと座り、
はい、ちゃんとマイクの高さに合わせてもらい、ヘッドホンもちゃんとつけていただき、誰よりも早くスタジオ入りしましたから、
もう一番最初、
はい、ありがとうございます。愛情で、私今日ヘッドホン2本あるんだけど、どういうこと
2つつけるってこと
か。どういうこと。あ、めっちゃ聞こえる
めっちゃ聞こえる一応ちゃんと聞こえる。
こっちが私じゃないんだな、多分。
あ、いや、でもこっちもある。
こっちも
ただ僕のとこには椅子が2つあるん
です。多分さっきあれだって4人でやってたんだろうね、
うん、でも前の時間誰もいなかったんです
よ怖い怖い怖い怖い、
中学放送だったから
怖いよ。
なんだろうっていう、まあ、もっとねその前の時間かもしれないし、あの、
うん、
で先週じゃない、3日前2日前ぐらいから、
うん、
急に喉が枯れ出して、
うん、
もうあの枯れ山水ぐらい枯れ出して、
うん、
あの声が出なくなります。一昨日に関しては本当に一切声出なかったんです
。
こう、あ、すいません、本当に声出なくて、これぐらいずっと、何が原因かわからんし、
私もでも先週ぐ、うん、今週の頭ぐらいかなに、まあ、もう同じよ、イガイガするってやつ、もうなんかみたいな感じでなって、あ、これ声枯れするだと、まあ、あの前にちょっとお休みいただいた時に、
はい、
オゼの本番終わってすぐの時、あの時は完全に多分風邪だなと思ったわけ、
はいはいはい、
あ、ちょっと気抜いてなんか、あ、風邪の症状出てるなと思ったけど、うん、
言ってましたね。
そうそう、で先週かな、あれ持って鼻水とあと喉でなって、あ、多分これアレルギー反応だなと思って、
はいはいはい、
何かに反応してる、うん、で、まあ、ニュース見たら黄砂が、
うん、
一昨日かな、がその前は東京とかがすごかったみたいだけど、沖縄にも
先週末からなんか黄砂のニュースというか、ね、
そうで沖縄にも来てるってなって、あ、多分これかなって言って、私もだから喉ギリギリというか、今週だから、それこそライブですけど芸人さんは、
はい、
はだからその二次会司会と挙式の司会入ってるから、もう絶対喉は枯らさないどこやさと思って。
あ、いや、だからうがいしたりとかもしてるけど、もうでもお店でね働く時に、うんうん、夜あの、まあ、みんなカラオケやったりとか、
はいはいはいはい、
まあまあ声
出さないと、うん、
意思疎通ができないんですよ。あ、それで月曜日に親ってなってて、うんうん、一昨日火曜日にその月曜日の仕事した後、
うん、
火曜日一日も一切出なくて、その日も出勤だったけども、本当にほぼもう筆談もしないジェスチャーで本当させて、で、あのメニュー見せてこれかこれかみたいなとかでやっててとかぐらい結構声出なくて、で昨日休みもらって、
うん、
あのもうほぼ何も喉に負担をかけないように一応して今日ここまで回復はしてたんですけど、
うん、まあ、ちょっと鼻声ぐらいかな。
あ、いや、あのね、むしろ鼻から通る声というか、
あ、
にしないと
ちょっと発声というか、
そう、うーんっていう鼻からこの出る声にしないと喉がどんどん閉まっていって、
うん、
また声出なくなりそうなんですよ。だから今日はずっと鼻声でお送りしております、
うん、
よろしくお願いします。
それはわざとだな。はい、というか、はい、まあ忙しいな今週もですね。
どうすか。だからもう、今週末、先週末か、
うん、
沖縄国際映画祭が
開かれてお
りまして、
うん、
レッドカーペットとかね、
うん、
この近くで国際通りでいつも通りやってましたけど、
はい、うん、
ちょっと今年はもう一切何も、はい、
ああそっかそっか、
関わってなくて、
私さ、もう国際映画祭は関わってないんだけど、琉球開演祭4月の15日、はいはい、だから土曜日、土日が、まあ、国際映画祭で、はい、日曜日がレッドカーペットだったじゃないですか、
はい、
でそっちは関わってないですけど、土曜日の琉球開演祭に、
はい、
1週間ぐらい前かな、シュリノスケから秋山さん、ちょっと仕事をお願いしたいんですけどと、行けますかって言って、はい、あで言って、まあ、スタッフでね、あーうーんって言って、でどんなことやのって言っていろいろ聞いて、で、はあ、わかっ、まあなんか人がいないみたいになって、でいろいろ、まあちょっとごめん、もうバイト入ってるからバイト調整できたらねって言って、まあ、もう いろバイト先のほぼほぼの人に、はい、もうなんかちょっとずつ出てもらって、
はい、
じゃあ何時から何時までは誰々が出ますみたいな、
はいはいはい、
で一応夜予定だったから、まあ、被ってたから、うん、あじゃあ朝出るよと、朝のここまでは出れるから、じゃあこの時間帯はこの人が入って、この時間帯はこの人が入りましょうねみたいな感じで調整してもらって、ごめんごめんって言って調整してもらって行って、まあ初めて琉球開演祭自体はそれこそ移住して1年目かな、
うん、
の時にこの知りゲストハウスで知り合った方が船持ってるって言って、
はい、
知り合いの知り合いみたいな、
はい、
でこのクルージングのところ
一番うさんくさい関係性ですよね。
そう、知り合いの知り合い
響きは
なんかこのゲストハウスにその時泊まってる人みんなでおいでみたいな感じで行って、でなんか琉球開演祭みたいな、はい、クルージングみたいな感じで行って行った記憶しかないわけ、
はい、
で言ったら、まあ、県外にももちろん花火大会はあるじゃないですか、
うん、
で多分花火の大きさとか時間とかこの長さからしたら、まあ、言ったら地元で見てる方がちょっと大きかったりとかイメージはよ、でなんかっていう感じだったわけ、
はい、
でそっからで、しかもあそこって近くで見るのにあれじゃないですか、あの入場料が必要だったりとか、
あ、はいはいはい、その場所は、ね、ある程度のこの、
そうそう、近くまで行く
イベントとしての場所に入るのは入場料かかりますからね。
でなんかみんなで行こうとかもその後ならずに、まあ、言ったら土日バイトしてたりとかしてたんで、うん、でだからもうそれぶりぐらいに行って、もう本当にこの MC の方の隣に座って、まあ、タイムスケジュールをするみたいな、あと何秒ですって、
はい、
時間出しをするみたいな感じをするんだけど、なんでそんな遠い目してんの？
いやいや、なんか開演祭かと思って、まあ、今この入場チケット配とかって言われて、うん、開演祭、あ、はいはいって聞いてたけど、俺開演祭行ったことないなと思って。
あ、でもまあ行ったことない方も多いんじゃないかな。
あ、多いのかな。あ、じゃあよかった。
なんか遠くから見る方とかは結構いるかもしれないけどこの近くのホテルからとか、
はいはいはい、
なんかこう知り合いが住んでてとかかなはあるけど、だからそこからしばらく行ってなくって、でこのもう本当に言ったらさ、もう席的には特等席、
はい、
でまあこの司会の方の隣で、まあ、時間あと何秒ですみたいな、で次にこの次のこの時間までにこのセリフ言ってくださいねみたいな感じの時間出しをするお仕事だったわけ。
へ、
であのすごいさ、土砂降り、もう今日も土砂降りだけど、はいはい、これぐらい、これ今日のマックスぐらいの土砂降りだったわけ、は
いはいはいはい、今日の午前中というか、ね、
そうそうそう、
も
う
昨日夜から、
これ台風じゃないのっていうぐらいで、
すごかったですからね、今年の開演祭の土曜日ので
去年も、
うん、
なんか台風が直撃というか台風が来てたわけ。
へー。
でやるやらないみたいななってて、でやったから今年もやっぱり雨だね、はい、みたいな、で多分去年よりもすごかったのかな、イメージ的には、
うん、
でやるかやらないかみたいな、でも天気予報は7時から晴れますと、開演祭自体も7時からだわけ、はいはい、会場は3時半とか4時ぐらいからやってたんだけど、
そうそうそうそう、
出展したりとかはやってて、でやるのか本当にみたいな、お客さんとかも、でもまあ、うん、天気予報は7時から晴れるっていう、でじゃあだからあのみんな お気をつけてお待ちくださいみたいな感じでやったら、本当に7時にピタッと雨やんで、
へえ、そうなんだ。
そう、ちょっと、ま、途中パラッと降ったりとかはしたんだけど、本当にこんなに、うん、なんていうの、雨止むっていうぐらい。
へえ、俺なんか逆にもうちょっとはもう降ってるけど、
うん、
ここまで待たせたしもういいよ打ち上げれっていうので上げて強行したんかなと思ってたんですよ、あの SNS 見てたら。
まあでもあのギリギリさは多分強行にもなるかもしれないけど、待ってる方は。でも一応この雲の動きとか、まあ雨自体は問題ないみたい、どっちかっていうと風、
はい、
らしいんだけど、でもすごい雨降ってたのが、だからじゃあなんか、まあ、ちょっと注意事項とか説明して、まあ、市長のご挨拶があってとかってやってる間にもうみんな傘どんどんどんどん閉じていくわけ、見てる方。
へえ。
あ、マジか、本当に雨止んでるんだと思って、そっから終わりまでほぼほぼ降ってなかったんじゃないかな。だからすごかったよ。だからこんなにぴったりなんか止むんだと思って。
誰がこの天気予報を発信してたんですかね。
発信は日本のあれでしょ、気象庁でしょ。
気象庁ですかね。いや 日本の気象庁が言ってもそのちょっと前まではね、うん、吉住さんが一回挟まると、
いやいや挟まらない、挟まらない
のが
あそこには挟まらない。気象庁が下ろしてから吉住さんで視聴者なら分かるけど、
うん、あそうそう、だから気象庁から別の方がやったらそのまま行くけど、うん、吉住さん挟むと必ず外れるっていうね、
いやそれ
フィルターが
テレビ局に関係する話だからそう で見てたんだけど、まあなんていうんだろう、逆にさこの打ち上がってるところが見えるぐらい近かったわけ、はい、あそこから打ち上がってるんだみたいな、
へ
プシュンプシュンプシュンみたいな、で近すぎてからこのほぼほぼ真上で、真上がテントの屋根があるから、はい、逆にこの大きいバーンっていうのは見えないぐらい、
あ一回テントをこうピラって
そうそうそうやんなきゃなんだけど、あ雨降ってたからもう厳重にさガチガチに飛べてたから、
はいはいはい、そんなペラってもできないし、
そうそうそう、だからなんかちょっとこう前の方に行ってみるんだけど時間出ししてるからもう緊張しちゃってからさ、うん、全然テーブルから離れられないわけ
あまあまあね、今回は仕事で
行ったって言われる、そうそうそうそう、仕事で行かせてもらって、でも面白かった、なんかこの MC されてる方も言ってたんだけど、うん、この例えばマンションとかホテルとかからちょっとこの会場外から見てたら、うん、花火は見えるけどこのナレーションとか音楽が聞こえないと、
はいはい、
で結局このナレーションに合わせたりとか音楽に合わせてこの世界観作ってやってるから、うん、これと一緒に聞くからさらに面白いみたいな、この花火がしだれ桜っぽくこうなんていうのなる花火だったりとか、もっとでっかくバーンってなるとか、はい、で逆にちょっとちっちゃいのがポンポンってなる意味とかは全部音楽とかナレーションに合わさってやってるから、なんかこうナレーションとか音楽が聞こえないとなんで今あんな花火ちっちゃいんだろうみたいな、
はいはいはい
ってなるよって言われて、
さっきバーンってでかいの来たのにその後にちっちゃいのポンポンポンポンって出るから、何何何急にどうした、
急にな
んか順番間違えたんかって思う、
急にちっちゃくなったって思うけど、ナレーション聞いてたらあそういうことみたいな、あるから、
ナレーションってどういうナレーションがされるんですか。
なんかこの今回のは葛飾北斎の世界観を表現するって言って、はい、最初ちょっとその葛飾北斎の半生を噺家さんがやるっていう、まあ慣れ、はい、あの影慣れというかで、あのなんていうのあるさ、あのカンカンってやるやつ、はいはい、拍子木みたいな、はい、あんな感じの花火でパンパンってやってたわけ、
もう本当に語り部の人が話すみたいな、
そうそうそうそう、だからそこで北斎がなんとかは何歳でした、タタン、うん、その後北斎はみたいな感じのこのパパンを花火でやるから、そこだけ見たら本当にポポンっていう、
あ
ちっちゃみたいな、ちっちゃっていう花火がそうそう何回か上がるわけ、
あ
からナレーション聞いてたらおなんかあのリズム入ったみたいな感じなんだけど、外から見てたらどうしたこの
花火の音もあの遅れて聞こえるし光もポンポンってちっちゃいし、
そうそう、でその間もあるし話してるから、から
間何も上がってない時
終わった終わったみたいな、
あれ何だちっちゃいえってなるってことね、
そうそうそうそう、でだからあ確かに終わった後に、あ確かにこれあれですねっつって全部通して音楽とあのナレーションだったりとかそういう世界観込みじゃない込みの方が面白いですねって言って、
へ
すごかったよ、だってこのなんて言うんだろう、バーンって上がって、はい、よくこう花火がしだれ桜みたいな感じでこう、
はいはい、
スーッと降りてくるじゃん、
はい、
でもう本当にそれが海岸にいる人海岸に落ちてるんじゃないぐらい、もうなんか、うん、でもうテントの中にいる音響さんと私と司会者の人全員立ち上がって大丈夫っていうぐらい、
そんなに落ちてきたんだ、
そうそう、がもうだから海の中には落ちてるんだけど、うん、こっちから見たら海岸の一番海の近くにいる人に当たるんじゃないかっていうぐらい、あ
一番 SS 席の人に、
まあ SS 席ではないんだろうけどあそこ自由席、自由席というか席ではないんだけど、ぐらい迫力っていうか、
はいはいはい、
があってから、
そんなに
全員で立ち上がってた、大丈夫みたいな、誰も燃えてないぐらいっていうぐらいだったよ、だからそうそう、なんかね今あんつばさんが破片落ちてきたりしますねっていうけど、すごい、だから放送で開始前にこの花火の燃えかすが、はいはい、目に入らないようにお気をつけくださいみたいな、飛んでくることがあるからって言ってたのが分かった、あそれは落ちてくるわと思って、
そっか、でもやっぱりその開演祭に行かない行ったことないと分からないあれですね、うん、感覚という
すごい、だからあんなに まあ、臨場感あるっていうか、なんていうの、花火は面白かなんか初めてだったから、だからなんかまあお仕事だったけど、あなんか面白かったなと思って、 お仕事としてもちょっと初めてだからさ、なんかこの、うん、まあ、言い方ちょっとあるかもしれないけど、こんなに、まあ、まあまあ重要というか、
うん、
なんか感じだったわけで、まあ、MC の方もプロだから全然フォローもたくさんしてくださって、でしかも、うん、その隣に座ってる音響の人が、はい、あのいつもオゼで一緒にやってる方だったわけ、で知らないで行って、はいはい、テントで、あ、今日あの時間出ししてくれる、あ、 MC の誰々さんです、時間出ししてくれる秋山さんですって言って、パッて顔見たら、あの知ってる人だったから二人して、おーみたいな、あ、よかったーって二人して、あ、よかった、知ってる人だったみたいな感じだったから、ちょっと分かんなかったら、なんか普通に専門用語言われるわけ、
はい、
で、あ、なんかで、あ、じゃあ秋山さんこれお願いしますって言われるんだけど、はい、あれ何やればいいの、なんて言ってたのって聞いて、あ、じゃあこれここスイッチ入れてみたいな感じで教えてもらってたから、まあ、気は楽だったんだけど、そうだからなんか こんなこと頼むんだみたいな、でなんか首里之助も あんま分からずに、うん、なんかこの大元の人が私を指定してくれたんだって、なんか秋山さんなら多分大丈夫だから なんかお願いできるかなって言って、
はいはいはい、
首里もあんま分からずに、なんか、
じゃあ秋山さん、
じゃあ秋山さん聞いときますねって言って、うん、なんか首里の説明はもっとなんかもうちょっと単調というか、
うん、
あ、なんかぐらいな、かいつも大勢でやってる制作みたいな仕事というか人をアテンドするとかだったから、はいはい、あ、じゃあまあまあまあまあできるかなと思って、あ、いいよって言って、
はいはいはいはい、
言ったらなんかディレクターのって言われて、ディレクターの秋山さんですって言われて、ディレクターと
急に D になったんだ、
そうそう、急に D になってた、そう、でもなんかまあまあだからもう本当にもうあれよ、いろんな空気を見ながら、あ、こうにしたらいいのかな、あーにしたらいいのかなみたいな、
へー、
感じでやって、
さすがに俺もそういう仕事はしたことないな、
そうだからまあ大きな心配はなく、うん、まあ MC の方とかいろいろ音響さんに助けてもらいながらやってきたけど、だからなんか最近あれよ、なんかなんか趣里から、はい、なんかライブの日に披露宴の司会頼まれたんだけど、はい、芸人全員いないから秋山さん行けますって来たわけ、
はいはいはい、
ね、リエさんできないのって聞いた、リエさんはつって厳しい、スケジュール厳しいのって言ったら、あ、でも秋山さんが一番やってると思うんで秋山さんにお願いしようと思っててつって、私披露宴の司会やったことないんだけどって言ったら、なんかその後事務所でやったら、なんで今までやってないですかって言われて
なんでキレてんすか
いやいやいや、依頼がないからやったことないだけだよつって、でなんか大丈夫、なんか、あ、じゃあやりましょうみたいな感じになって、
お
ーおおおって言って、なんか全然あの人仕事把握しないで仕事振るなと思って
そうですよ
社長と思って、
そうですよ
社長と思って、まあ、だから いろんな仕事させてもらってから、
はい、もう いいな、でも開演祭のやつは楽しそうだな、聞いてるだけではね、
まあ、言ったらでもだからトモキも、
はい、
もうもちろんトモキとかヤンビーとかこの舞台監督どっちかって、はい、あれだね、制作っていうより舞台監督やってる方、はいはいはいは、まあ、慣れてるっていうか、なんとなくこういうことねっていう雰囲気つかめやすると思う、うん、と思った。だから本当に動画編集して前の日にで、はい、その前の日は YouTube の撮影して、当日の朝は卵屋さんの明けやって、うん、お米研いで卵巻いてで開演祭の時間出ししてみたいな、うん、
すごい、すごいいくつも仕事を掛け持ちしてるお母さんみたいな、
お母さんもそう本当にもうつって、で次の日は人前式の司会してみたいな、皆様みたいな
ふーって言って倒れますよ、その流れのお母さんは。
いや、なんかさ、倒れればいいのにと思うよねなんか倒れないのよ、昔から
娘か息子の学校にお母様が倒られましたっていう電話が入る
で、あれでしょ、すごいなんかガラガラガラって娘が開けたらすごいでかいベッドでなんか点滴してこうやって
はーって言うけどお医者さんが狂って寄り返って過労ですねっていう時のスケジュールですよ今。
いや、でもずっと私あれなのよ、週言ったら多分高校生大学生の頃からこんなスケジュールだわけ、スケジュール的には。で今まで本当に倒れないのよ、多分他の人だったら倒れてるじゃないかなんだけど、はい、だから丈夫に産んでくれて感謝って思うけど、はい、もうちょっと弱くてもいいかな。
ゲームのスキルでいうど根性みたいなスキルついてますね。
うん、わかんないけど、
ギリギリ1で持ちこたえて、
あ、そう、ね、
っていう、
なんか3ある10のうち3あればどうにかなっちゃって、うん、 なんかで1からが長いみたいな。
そうスケジュールにもう囲まれすぎて、うん、ガーンって体力やるけど1でギリギリ耐え忍ぶっていうスキルです。それ持ってると思います。
なんか倒れたら多分休めるさ、うん、でみんながいや働きすぎだよみたいな、そっか体調気をつけて休まなきゃって思うけど、うん、この20年間倒れないのよ。
ああもう丈夫ですね。
丈夫なのよ、お母さん丈夫に産んでくれてありがとう。
ありがとうございます。はい、というわけで、一旦ねまた CM、
はい、すいませんしゃべりすぎました、
メールツイキャスト、行きたい、いっぱいね募集しておりますので、お待ちしております。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てて書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
毎月第4土曜日はオリジンお笑いライブ起承転結。今月は4月22日土曜日、天仏ホールにて大人2000円小学生1000円生配信もやってます。焼肉スダクお食事券プレゼントじゃんけん大会もあるよ。
このじゃんけん大会負けられないぜ。
いやお参加すんな。
俺はグーチョキパーのグチョキパー出します。
グチョキパーって何。
78.0FM Naha. Your radio station.
はい、4月20日木曜日10時21分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、やっております。ツイキャスたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。まちゃさん、ある時は不動産屋、ある時はゲストハウスの人の秋山さんこんばんはと、こんばんは。そしてみんなのともきさんは全力音読がエロ面白いから逮捕ねと。
はい、ありがとうございます。エロ面白いのか
あれゲストハウスと不動産屋同一人物です。
あ、同一人物だそうです。
はい、あの移住のね舞妓が主役でやったやつ、
は
い、
舞妓、まあ、で
そうそうそう
やったやつね。
舞妓が、舞妓の動きはほぼほぼ私が移住した時にやったやつ。そうだ、ゲスト本当にお世話、その当時お世話になったゲストハウスさんのところ行って、で、あの撮影させてもらって、久々にだからゲストハウスのオーナーさんにも会って、お子さんにも初めてお子さんに会って、
あ、覚えてたんですか、
ゲストオーナーさん、はい、オーナーさん覚えてる。オーナーさんは SNS で見てくれてて、そうそうそうそう、頑張ってるねって言ってたまに DM くれたりとかしたから、向こうからしたらなんかあんま久々な感じしないねみたいな。
まあ、SNS でね、そうそうそう、今の時代は見てたら合ってる気になるから、
面白かったです、はい、ありがとうございます。リナさん、あとマッチさん、あ、ワンコもこんばんは。
ワンコもね、今日シーヤさんも荒垣もいるんで、
もう顔むによって潰れてますけどね。
はい、
はい、いっくんさん、はじめましてかしら、こんばんは。
こんばんは、こんばんは、
こんばんは。柴井太郎か博士さん、秋山とひとみ、そして FM 那覇をご視聴のオーディエンス、ナマステ。昨日退院したおじさんですって。
入院してたんかい、
大丈夫ですか、お大事にしてくださいよ。さすがのお犬様。ファイマの店員さん、ひとみんさん、ともきくん、しあさん、こんにちは。
ワン
ワン、ひとみんさん打ち間違いではないかな。マッチョさん、全く声が出ないなんて怖い話ですな。
おい、ダジャレだ、
純選手みたいなこと言うな。あんつばさん、こんにちは。台風1号発生しましたねと。あ、そうなの。あ、いや、これはでも台風の影響ではないのか、うん、どこの影響なんだろうな。
そうなんだ、全然知らなかった。
あんつばさん、開演祭も映画祭も行ったことないですねと。映画祭もでも歩いたりとかマネージャーとかで行かせてもらったぐらいだから、自分一人だったらなかなかあの人混みの中をかき分けていこうっていうのは結構な勇気だな。
いいかなってなっちゃったな。
映画は見たいけどな。
いや、もう
だからどっちかっていうと桜坂劇場とかあっちの方なんだよね、行くとしたら。
今回の映画祭に関しては本当にあの前日まであることを知らずに、
うん、ああ今年は結構いろいろステージあったみたいですね。新之助とかも、ね、
あ、パレット前のステージ出てたりとか、
はい、一時期はね、もうこのコロナ禍で映画祭はやるけどレッドカーペットやらないとか、
オンラインだけで
とかね、やってたけど、今年はいろんなイベントもできたようで、よかったよかった。
しかもね、それこそ前日のさ、開演祭の日と同じ15日土曜日はめちゃくちゃ土砂降りで、各地のイベントも多分大変だったと思うんですけど、うん、日曜日 のレッドカーペットの日をもうカーッ
て、ね、もうあれだったね。だから本当に開演祭の日だけだったのよ、うん、あの辺の周辺は だからビビってた。
いやだからめちゃくちゃ、
まあ、でも楽し盛り上がったんじゃないかな、うん、
めっちゃ人来たんじゃないですかね、あの久しぶりだったし
ね。あんつばさん、自分は消防担当で花火を上げてる数メートルのところから花火を見たことあります。打ち上げ場所聞いてなかったから死にビビったと、消防担当で打ち上げ場所聞いてないことある？
とりあえずじゃあこっちに配置しといてって配置されて、
なんかあったらよろしくだったのかな、
はい、で目の前で上がったってこと、
はい、柴田太郎博士さん、処理もちゃんと把握して仕事を受けないとね。全くです。でもファミマの店員さんは首里之助さんのそういう能天気風なとこ素敵ですねと。
いやだからね、それはそういう感じだけど、うん、このメンバーへの信頼があるっていう意味で捉えています。
まあまあまあ、まあ、
この人にお願いしたら
まあ、なんとかしてくれるだろうみたいな、
大丈夫だからっていうので、本人があんまり把握してなくても、本人というかね、首里がね、そういうやつです。お願いします、制作みたいなやつですって言われたディレクターとか、
もうなんかこんな話来てるけど秋山さんなら何でも大丈夫っしょみたい な,
なんかイベントの横に MC の横につく人なんからしいですぐらいで、がっつり進行を任されるっていう、
怖いよ。はい、マルチ秋山とか倒れない瞳とか、倒れるか切れるか、切れないんだよな、またこれがスッといなくなる、
意識もね、意識も切れない
だろう。はい、ファミマの店員さん、ひとみんさん、あ、これ打ち間違いじゃないですね。ひとみんさんはお若いのよと、お若くはないのよね、そろそろ、でもそろそろね、もう40ですから。
40、
はい、
今年、はい、
はい、40、今年40ですので、近所深夜から、ん？枯れ山水？大豆部冒頭の今いじるじゃない。大豆冒頭の今いじるじゃない。
怖いよ。
アイコン変えた？卵じゃん。アイコン卵じゃん。
そうですか。こっちのやつではいつものあれですよ。
あ、本当に？
はい、
あれこっちはあれだな、卵だな。
マルシンですよ、マルシン。
一番最初の卵だけどな。あ、忙しいですか？
ね、どうですかね。最近お会いできてないですけど。
ああ、じゃあ、
はい、
深夜に言ったんじゃなくて。
深夜さんに言ったんじゃなくて。
うん、あなたに言った
の。私ですか？
はい。
私は全然ですよ。
あ、そうなの。
はい。
それもどうなの？
いや、お笑いの方のね、うん、あれはもう今メインが YouTube と、
うん、
TikTok になってますけど、まだたまに司会、二次会司会やったりするんですけど、だからその開演祭の日か、
うん、
今回その開演祭のあれに行けなかったのも、僕その日二次会司会が入って、
あ、
だからもう土砂降りの中会場向かって、もうマジでびしょびしょの中だし、この来るお客さんも大変だろうなと思って、初めてだったんですけど披露宴の二次会で、始まって、まあ、大体3時間のプランの、
うん、そうだね、
始まって1時間ぐらい、1時間20分ぐらいかな、もう3分の1、うん、男しかいないんですよ。
へえ。
新郎側の、うん、友人のみみたいな。
へえ。
で、あ、なんか男女別で今回二次会やられてますっていうぐらい、会場の人たちもいや、いないんかいってみんな言って、なんか
まあでもそうか、女性は着飾ったり、ね、髪の毛がセットがとかってあると、やっぱあの雨の中ちょっと待とうかになるのか、
着づらいはず。結果来たの3人ですから、ね、
あ、結局最後まであれだったんだ、来れなかったんだ。もう
来たの、
そうだ、ね、
本当に2名様は、うん、その新婦の方の新婦さんの、うん、県外の時のお友達で、
あ、じゃあわざわざ沖縄にいらっしゃってたから
っていうので来てたけど、多分だから地元の女性の女性陣はもう雨すごすぎて帰ったんじゃねえかぐらい。
ああ、いやでもそうね、まあ、二次会って予約制じゃないさ、それが大変だよね、うん、この新郎新婦さんからしたらさ、絶対行きま、披露宴みたいにね、欠席出席取らないから、何名ぐらいでみたいな。
そう、新郎新婦もね、読めないから予約とりあえず、まあ60から70、80ぐらいだと思いますって言うけど、100人超えたりとかもあるから、その場パターンで、
逆パターンでね、
そう、急遽パネル外して隣の会場まで使って椅子テーブル出してっていうのもやってたけど、今回逆に50名ぐらい全員男っていう。
それはすごい。だから人数うんぬんじゃなくて性別が偏るってあんまないね。
俺ももう、なんだろう、俺も、いやもう初めてだわっつって、
うん、
こんな状況っつって、
うん、
よし、もうとりあえず今日は、女性がいないから、
はい、
楽しもうっつって、 乾杯って一緒に言って、うわーって男だけの飲み会みたいなのでなんかめちゃくちゃ盛り上がって、それは
それはそれで楽しそうですね。あんつばさんから二十数年ぶりにゴールデンウィークに本島行きますが、那覇ハーリー見に行ったことないから行こうと思ってるけど雨予報出てると梅雨入りになるのかなと。
あ、まあでももうハーリーの時期は毎年、
いつだったっけね、なんかもうここ4年ぶりか那覇ハーリーの開催も、で、はい、その前の前の年ぐらいか、最終日がね梅雨入りで中止になっちゃってね、
うん、まあでも例年のごとくそれはある
し、まあ、だいたい那覇ハーリーはだからもう本当にあと2週間後ぐらいには梅雨入りになる可能性がありますからね、
うん、だからハーリーの時期、うん、というかハーリーが終わったらもう沖縄梅雨入りしますっていうのは言われてたけど、うん、もうここ10年ぐらいはハーリーやってる時に梅雨入りしちゃうみたいな、
まあ、梅雨入り宣言出なくても天気は崩れるっていうのは
もうずっと雨降ってるとか、あるから台風勝ち合うとか、
そうだからもう湿気、昨日の雷もすごいしさ、うん、もう朝起きた時の湿気がすごくて、
あ、わかる、
でもう T シャツとかが乾いてる予定だったのが全部乾いてなくて、
はい、
綺麗に全部なんかもう湿ってる状態になってたから、わあ今日着てくもんどうしようと思って、
俺は一昨日でちゃんと全部外に干して昨日お家出る前に回収したら土砂降りだったから昨日、
いやだから失敗した、
全部乾いてた、
いや室内で干してたよ、室内で干してたんだけどもう湿気でまた吸ってしまってから、なんかこの室内干しになってしまったわけ、
はいはいはい、
なんかこのなっててからうわーと思って、でも今週間なんか5月4月か今4月がなんか YouTube の撮影が後半に全部ギュッとなってるわけ、
うん、
からあの T シャツを今だと思って干したら、あ、2枚ともと思って、だからこのあのなんだろう、デカデカとしたやつ
沖縄チャンネ
ル、そう沖縄チャンネルのデカデカとしたやつしか残ってなくて今日この後あれなんですよ、まあ、今日撮影してきたのと、うん、この後20時頃予定から、はい、あの生配信、ジュンとマイコと3人で生配信をするんですけど、
リハーサルだけどな
生配信が先入ったのよ、頼まれたのよで、そうそう、あの配信するので、
はい
はい、まあ、だから今日これでやっておりますので、この後8時から、
はい
はい、8時からか8時前から、8時から予定だけどその前からやるかもねみたいなこと YouTube 書いてあって、なんかこの、はい、なんかこのいい加減なやつはと思ってい
やいや、うちのね、今週末ライブのリハーサルのスケジュールもあるから、そこは時間ちゃんと決めてほしいけどな。
はい、なので
8時、
まあ、この後、はい、はい、沖縄チャンネルでの、アカウントからやりますので、
はい
はい、ぜひぜひ、今日です、あんつばさん今日です、まっちゃさん秋山の怖い話と、あの以前昨年怖い話をやったの、心霊系の、
はい、
を、まあ、メンバーが体験した怖い話を話すっていうのをやって、でその時にマイコがちょっと人間の怖い話みたいな、結局人間が怖いみたいな話をやって、まあ、今回それぞれが持ってる人間の怖い話をやろうっていうことで、いやでもさ本当のことを言ったらもうなんか生々しくなるよねと思いながら、だからこのいい感じのところを どれがいいかなと思って、あのつまみながらどこまでいけるかなと。
ああそっか、俺多分それで言えばそんな話ないんだよな。
あ、ない？
ないというか、うん、あのね結構どぎついのしかないから、
ああいいぐらいのがないんだ。
そう、いいぐらいのやつがない、だからもうこんなラジオとか、そう、それこそその生配信とかでは話せないやつしかないのよ。
そうなんだよ、
だからなんかこの間うちのねその敗退骨の YouTube のやつの、うん、生配信ではなく、
はいはい、
普通に動画怖い話の回を撮って、うん、一応去年も撮ったんですよこの夏時期ちょっと外れて、
うん、はいはい、
でなんかそれこそ沖縄の怖い話とかトラウマナイトがちょっと時期外れてオンエアされるからそれに合わせてアップできるようにってちょっと怖い話をやったんです、
うん、
で一応僕らが上げてる動画の中ではまあまあ良かったから今年もやろうと、で今年はもうその6月ぐらいから梅雨入りしたジメジメした時ぐらいからちょっとそれで、うん、暑さを吹き飛ばそうっていう怪談話、はいはいはい、怖い話をしようっつってこの間やったんですけど、
うん、
そこでももう僕だけちょっとお話がなくて、で一応このカメラ回す前に一応1個だけちょっとまあ心霊系とかではなくて人系のやつでって話したら、あ、ごめん それは伝えなくて話せなかったのがあったりするから。
心霊系とかないんだ。
ないっす。僕が見えないし、あの僕去年その話したやつが唯一一番近くの友達から聞いたやつ。
あ、自分がじゃないんだ。
そう、自分じゃない、自分で体験したこと。
うちらメンバーこと足りあれよ、あの足りないよ。私もだし、うん、ジュンもだし、マイコもだし、ヨナミネもかな。
ヨナミネも
そうそう、もうなんか結構そういう話は持ってる、
け
どジュンのはガチだわけ結構で、マイコも、マイコはちょっとなんか声を聞いたとかなんかちょっと感じる感じで、私もなんて言うんだろう、なんて言うの、物理、まあ、音聞いたりとか、はい、なんか実際にまあなんかこう触れるじゃないけど感覚と
触れる。
あ、そうだから後ろからドンってなんか蹴られるとか、壁、後ろ壁なのに
怖っ、何それ
とかなんだけど、なんだろう、やってる時なんかね、そうなってる時はそんな怖くないのよ。
へえ。
なんか劇場とかって多いさね、
聞きますけど、
そうそう、劇場でこうやって座ってたら、お尻、あ、めなんか椅子蹴られてるなと思ってパッと後ろ向いたけど壁だったとか、なんかこの
怖っ、何それ、
お昼休み終わって劇場で、
なんで今もう怖い話始まってる
そうだから自分の時はなんかあんまそんな、すごい怖い話嫌いなわけだから、人とか純が話すやつとか、うん、あーってなるんだけど、自分が
今のも聞きたく
ない、あんたごめんね、さらって言う時はあんま怖くないんだよねだからもうあと5日後にはあれよ、トラウマナイトよ、25日。まあ、さらっと告知入れましたけど
まあで出てたって言ってました
けど、ね、
久しぶりのお化け役でね、
久々に。
いやだから、そのなんだろう、俺もう心霊系とか怖いの全くダメで、うん、もう本当に嫌いで、だからその見えないし、うん、聞こえないし感じないしっていうのはすごくありがたいんです。
あ、
よかったと。だからもう怖がりすぎてシャットアウトしてるんでしょうね、僕も。
向こうはすごい一生懸命なんかアピールしてるかもしれないけどね、う
ん、だからなんかピロンとかも一応たまに見ると、
はいはいはい、
で本当に無意識のそっとで見えるっていう話とかを聞いたりするから、
無意識の
本当にファーって、例えば今こうラジオで喋って秋山さんと喋ってる無意識のこの辺からさって見てくるみたいな、
う
ん、
あ、はいはい、まあ別に意識して、うん、視界外からちょっとチラッと出てくるとか。
そうで、っつって、これを気づかないふりするとかっていうピロンが、前回の、ピロンがその上げたやつの話で、
はいはいはい、
があったと、うん、俺そんな経験ないし、
うん、
言えば多分無意識の外のやつは俺もう見えてないんですよ。
あ、はいはいはい、
そもそも
シャットダウンしてるからね、
うん、シャットダウンしてるから、
うん、
そうだとしても、ただその話を聞いた時のこの無意識のあんまり一応視界には入ってるけどっていうこの辺がめちゃくちゃ怖くなるの
シャンプーしてると横から気になる
ってやつね。あれ
はあれはシャンプーしてる時の視線はリンスだから、次俺の番っていう。
あ、何それ初めて聞いた
嘘、
うん、
夢だよ。なんかこのあるさ、はい、視線感じるなって言って怖いなっていうのは、はい、あれはなんかよくもう笑い話で、あのコンディショナーとかリンスが俺、はい、次俺の番って言って待ってるんだって。
あー、いいこと聞いたありがとう、めっちゃ嬉しい。それ何、かわいい
小学生がいる
初めて聞いた。でもマジで
俺の番って言って待ってるんだって。
最高だな、ありがとうございます、うん、いつも怖いんです、はい、僕あのシャンプーの時も。
大丈夫、コンディショナーが待ってるだけだから。
いや、ただコンディショナー今俺中身ないんだよな。
じゃあボディーソープで中身入れてってボトルが見てんだよ中身からだなーっつって
普段使わんから、
お前次どうすんのーっつって見てん
だよ。使い切ってからもうそのままだけよコンディショナーシャンプーしかしないからいつも。
まあだからまあ心地にはなりますが、はい、今週
来週かな、
あ、来週だね、はい、トラウマナイトはで、はい、今週末がお笑いライブですね、
はい、そうですね、22日、はい、オリジンお笑いライブ気象転結、今回はボル
315、5、5、6、
はい、5、6、300、前回が14だった気がするから15、はい、
いやでも、まあ、CM 行ってからかな、
はい、はい、そうですね、はい、じゃあちょっと早いですけども、一旦 CM 行きますね。またツイキャスメール等も、まだまだお待ちしております。それでは一旦 CM です。
5月13日は JTA で行くオリジンお笑いライブ in 大阪、大阪にオリジン芸人が出張します。ライブ会場は道頓堀、打ち上げでたこ焼き、翌日は大阪城観光、一緒に大阪を楽しみましょう。詳しくはオリジンコーポレーションホームページにて。
ライブコネーターケツの穴見るぞ。 奥歯見るぞ。
いや見るだけかや、ケツ穴に手突っ込んで奥歯カタカタ言わせ。何でお前のビビってんの。
はい、4月20日木曜日17時40分になっております。木曜日ジンジャンプルやっております。
なんでシアンさんに向かって喋ってたの。
新垣もいるよっつって。あー CM 中からずっと指差してた
います。アンツバさん、シャンプーで思い出した、カーテンレール買うの忘れてた。
なんそれ、なんでシャンプーでカーテンレール思い出した。
カーテンレール買うことある。
ないんじゃない。
アンツバさん、カーテンレール買うことある。壊れたのかな。
あ、でもなんだろう、こういうことでぶち壊れて付け直すっていう、あのなんだろう、このイメージはできる。
こういうことでぶち壊れて、
俺あの家のこのベランダに出る、うん、あの窓、うん、カーテン、まあ、遮光カーテンピッて付けてるんですけど、うん、そのすぐ横にベッドなんですよ。
はいはいはい。
だからあのベッドで寝てると、たまにその暑い時窓開けてるじゃないですか、うん、カーテンピラピラってなって、それを足でカーテンを掴んでからビンって言って、たまにあのこの引っ掛けてるフックがパーンって折れて。
フックは折れるけどカーテンレール壊れることある。
いやだからそのフックが強力すぎるんじゃない。フックが折れすぎたから。
もう DIY のある世界だ。
丈夫なやつに買えよってやったら、もうあの今度レールごとガシャン
ガシャンって言ったのかな、
分からんけどね。
まあ、よかった、思い出してよかった。
よかった、うん、俺はね、そのもうカーテンレールにかけるあのフックをもういくつ買ってもなんか足りない。
へ
え。ベッドの場所はでも変えたくない。暑いから。
ちょっと間開けるか、あのカーテンの下に重りかなんかつけなさいよ。
ああそんな嫌だ。
変える方がめんどくさいだろ。
ベッドの上にあーって座った時に、あのカーテンをがベッドの上にペロってなってて、うん、そのままカーテン踏んづけてビーンってなってブチブチって2個ぐらい一気に。
雑だな。はい、このあと、8時から、
はい
はい、沖縄チャンネルのアカウントで生配信がございます。はい、はい、と、今週末がお笑いライブ22日、
はい
はい、
よろしくお願いします。
ともきさんピンネタで。
そうですね、
うん、
いつになっても、うん、その10月からうちのユージは起業しますと、
はいはいはい、
言ってから、まあ、ピンで出続けてはいるんですけど、はい、いつになっても僕の出囃子の映像が菊一文字のまんまなんです。
まあそれはそうだろ。
いやなんかね、あれ流れると、うん、ユージいないのなんでって毎回アンケート
で書かれる。
だからもうあの出囃子の映像は一応菊一文字ともきとか、ともき後ろにかっこ菊一文字とかっていうのに変えてほしいと、まあ言ってはいるんですけども、うん、一切変わらずというところでございますので。、
はい、
ユージは今月もお休みです。
マジャさんからキツネうどん一丁と来てるんですけど、お休みです。
お休みです、
はい、あの芸人がお休みになった瞬間に、芸人ライブの時間に二次会しか入れられました。、はい、行ってこいと、お前いるだろ。いたない一人っつって、なんかマネージャーからが、これヨナミとかあのシュリじゃなくて別のマネージャーからね、はいはいはい、来たのが、はい、なんかあの二次会司会お願いしますと、はい、でライブの日なのでライブスタッフは別でお願い、あの誰かにお願いするので、はい、二次会司会お願いしますって来たわけ、
はい、
なんかライブスタッフ行くのも当たり前みたいな言い方だなと思って。ライブスタッフは別で頼むので二次会司会お願いしますみたいな、
うん、もうそもそも、受付はもう秋山で決定事項が
そうそうそう、スケジュール入ってるかと思いますがみたいな、依頼はされてないんだけどなみたいな。っていう感じですので、あのまあ終わってから、二次会司会も多分ライブの途中ぐらいで終わるので、終わってからあの会場には顔出しますので、
はい
はい、あのお見送りは一緒にできたらなと思っております。
だったらそれだけの秋山を見に来てください、
はい、5月、あと5月、まあ、さっき CM 流れてましたけど、
はい、
大阪ライブが5月の13ですね。ライブ自体は13、
はい、14が
大阪城ツアー、
大阪城ツアーがありますね、
はい、で尾瀬の方が、まあ、ちょっとかぶりますが5月14日の日曜日に吉祥寺で、
はい、
今 ね残り20席なんですよ。
お
で、一番前の列が11席あって、
はい、
真ん中の1席しか埋まってないわけ。
お
だからこの真ん中の1席は この販売しますって言った日にもう売れてるわけ。だから本当に好きな方がもうそこを取ってくださってるんだけど、
はいはい、初日にね、
そう、そこ以外の
10席が
10席が埋まらないわけよ。だから多分そうそう、
20のうちの10は一番前なんだ。
そうだから、あの、毎日数えてるわけ、残席を、
はいはい、
で残席数えるんだけど、前のそこ1以外が埋まってなかったら前は10だからもう数えてないわけ、
はい、
なんか残り、なんか残り10だから前の10と合わせて20だなっていう、
ババの後ろの、数えて10で、
そうそうそうそう、
残り20です。
だからもう絶対行ったら、一応トークショーで皆さんの前に立つ時間があるから、
はい、
行ったら絶対 A の6が誰か見ようやっさと思って絶対そうそう、絶対声かけようやっさと思ってる。あ、もうね、ありがとうございます、一番前ね、こんなずーっとほぼほぼ2ヶ月一人で待っててくれてと思って、
いや2ヶ月そこで待ってたわけじゃない初日販売初日から予約してね。
そう、
はい、
残り20席になりますので、はい、東京に、まあ、東京に限らず県外にいる方は。
指定席なんですか、今回。
そう、指定席。もう映画館だから。
あはは、ね、
そう、もう、なんだろ、指定席だし、この場内に入れる、場内会場に入れるのも10分前。もうこの映画館と本当に一緒の仕組みになってるので、うん、
はいはい、
まあ、終わった後、お見送りとかも多分できない、まあ、会場でお見送りするみたいな感じになるかなと思っております。
はい。
はい、
13は大阪で、14は東京で。
東京で。
はい、オリジン、オゼのあれを見れますので。
はい。
県外ライブとかの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。
そう、こういうのがね、早めに埋まったりとか反響が大きかったらまた次につながりますので、
ね、
また我々
がね、県外に行く、機会も増えますので、はい、応援のほどよろしくお願いいたします。
打ち上げたこ焼きでしょ。
あ、打ち上げたこ焼きらしいですね。
そうだから行けないから、
クレオールだったかな、あの、そうそう、有名なたこ焼き屋さんらしいですね。
なんか
大阪では
前に、あの、群馬の兄蔵さんがいらっしゃってた時に、はい、まあ、その話して、で行かないから、あの、打ち上げ行けないから、次の日もう始発じゃないけど、あの、始発の飛行機みたいな感じになるので、
はい、
あの、打ち上げ行かない、行けないで行くから、お昼に行こうと思って、はい、だからナキさんに、まあ、一緒に行くマネージャーに、受付2時ぐらいでいいっすかつって、私朝一で、あの、あの、大阪着いたらちょっと午前中とお昼だけ観光してから行きますねって言ってあの、なんかソースを使わないたこ焼き、なんかだしで明石焼きじゃなくって、なんかどっちかというとちょっと卵焼きに近いなんかたこ焼きがあるよって教わって、なんかここもいいんじゃないみたいな言ったら、まあ、このソースで食べるのは こ, こ,、はい、まあ、こっちとかでも食べれるから、はい、お店あるからここいいんじゃないって言って、
それは明石焼きではないんだ、だしで、
うん、違う、
食べる、
なんか、ソースをかけなくても美味しいタイプのたこ焼きもたくさんあってって言ってお店を教えていただいたんですよ、
はい、
で、なんか生地に出汁が入ってるからって来てから、あ、じゃあそこ行こうと思って、
お、まあまあまあ、生地にタレも入れちゃったりとかも
ある、あ、そう、まあ、あるかもしれない、うん、からちょっと秋山は、あのすいません、舞台監督さん14時に受付入りますので、
はい、
はい、よろしく、お昼は大丈夫です、はい、はい、お願いします、
よろしくお願いします、
はい、あの、まちゃさんから迷子になるよって来てるんで、もしかしたら本当につかない可能性あります。
いやいや、それはやめて。ちゃんと事前に、じゃあもう、道順をしっかり把握しといてください。
マジで琉球開演祭、あの、会場から、はい、あの、駐車場までがたどり着かなくって。で、一応聞いたのよ、会場にいる人、スタッフさんに。
はい、
で、すいません、あの、トロピの、あの、なんていうの、あ、ちょ、コンベンションじゃなくて、トロピの駐車場に止めてくださいって言われてて。はい、で、そっから、会場に歩いてった、
はいはいはい、
で、わかんなく、テント出た瞬間にもうわけわかんなくって、すいませんって、トロピーの駐車場ってどっちですかって言ったら、場内スタッフさんもわかってなくて、はいはい、まあ多分その日しか入らないボランティアの方だったから、はい、多分あっちじゃないですかねって言ったあっちが違ったわけよ。くるって回ってからたどり着くかなと思いながら、
トロピーの駐車場って本当にトロピーのすぐ手前にある公園みたいになってるところの駐車場か、その入っていく途中の
なんかあの
ハーバーみたいなところ、
そうそっちそっち、
はいはいはい、うん、迷うことある
迷ったよ、ちゃんと迷ったよ、なんかなんならそのテント出て展示棟で待ち合わせだったわけ最初で、はいはい、展示棟で打ち合わせしてそのテントまで あの案内してもらったわけ、はいはい、でテント出てちょっとトイレ行ってくるって言って、トイレ行ってきますって言って展示棟行こうとしてあの展示棟どっちですかあっちですって言われたんだけど永遠にたどり着かなくて、なんか多分お店もついてたからなんかこの抜け道がなかったのか分かんないけど、はい、なんかその方行ったんだけど封鎖されてるから全然違うトイレ行ってから ひとみさんどこのトイレ行ったって言われたけど分かんないっつって会ったとこに行ってきたって言って帰ってきた。もう本当にね大変
すごい
すごいでしょ、よく生きていけるでしょ、40年間
そんな迷うかね、
だから倒れないんだよきっと。
ここで倒れたら迷ったまま本当に誰にも助けも呼べなくなるっていう。
道の情報は一切入れてないから一応そこの隙間はあるわね、きっと。
いや、県外行ったらもっとよ。
何よ、グーグルさんがいるの、迷ってもつけばいいんだよ。
いや、そうなんだけど、グーグルさんを事前にもう見といて。
見とく、見てる、うん、大丈夫。だから5月14日、東京に行くさ、
はい、
で、ひとしさんとヒップさんと、だから、どこ泊まる、ホテルどうするかみたいな、うん、それぞれで撮ってくださいと、まあ、次の日の予定もあるだろうし、はい、みんなそれぞれ起きる時間も違うし、飛行機乗る時間も違うから、はい、それぞれで撮ってもらってって言って、一応だから、新宿からこんぐらいですとか。会場から新宿までこれぐらいですとか、羽田までこれぐらい、新宿から時間かかるから、まあ大体この辺じゃないですかみたいなのを送ってるけど、果たして一人であの人は羽田空港までたどり着けるんだろうかと思ってるからね。
俺、で、もう今のこの大阪ライブの会場の場所と、我々が泊まる宿泊先の場所をもう僕は今で確認して、大体把握して、今からこの周りに何があるか調べていって、あ、この範囲だったら歩けるなとか。ここだったらいけるなみたいなのをもう今目星はつけてますけど、
もう、まあ、来週愛知に行くからさ、
え、
まだそれの調べもしてない。愛知は主要よ、観光よ、
うん、
遊びに行くんだけど。
いや、そう、そうなんだけど、
まだ調べてない。なんだっけ、米市、
はい、米、
米、はい、を調べたんだけど、米はちょっとね真反対だった。
ああ、はいはいはい、
この空港とホテルと、はい、この一番のメインのイベント会場のど、
はい、
ド反対で、
はいはいはい、
あ、これはいけないなと思って。
どこだったか、俺らサッカー、それ栄だったんじゃないかな、
分かんない、どこが栄かも分かってないから。
名古屋の栄駅、
ちょっと離れ、だからこの海側、海側というか外側だったのかな、調べたら。
あ、まあ、一応なんか中心街というかすごい都会なところではありましたけど、
そのメインがあの外資ホールが結構中の方なのよ、からなんか行けないなと思って、だから別の場所探すか、もう空港とか駅内でで探すかなと思って、
はいはい、いやでも名古屋も本当にね、ご飯が美味しかった思い出しかないから、
米、まあ、
いや、
ひつまぶしか、ひつまぶしと味噌とんかつ食べて入れたら満足かなと思っている。
あ、
で大阪でたこ焼き食べて、うん、東京はまあ
辛いのは辛いの
嫌いではないけど、
台湾ラーメンとかもあるじゃないですか。
あ、
それ食べれなかったんですよ。
あ、時間的に、
はい、
あ、
タイミング的に。
そうだから まずは愛知一回ちゃんと調べて、
はい、
大阪調べて、あ、大阪調べて東京調べようかなと。あと
味噌煮込みうどんとかね、
味噌煮込み食べるか味噌とんかつ食べるかどっちかなんだよね。
味噌煮込みうどんは絶対冬食った方がうまいんですよ。
あ、
絶対的に。
じゃあ冬名古屋ライブしてもらって、お笑いさんに。
あ、そうですね。あ、そうですね。
もう私のために、 はい、 JTA さんでは、はい、よろしくお願いします。
味噌煮込みうどんと台湾ラーメンを僕食べ損ねてるので、現地で。あ、もう
そう、でもうどんちゃんとまだ、はい、あ、うどんちゃんとまだまだっていうか、こういろんなね、あの東京行った時に、はい、まあ、今後もあるかもしれないですっていう話した時に、あの名古屋も一応話になんか、まあ言ったら JTA さんの本、この路線がないといけない
さ、そうそう、あの那覇からのね、
そうそうそうそう、
路線がある地域でやっていきましょう
みたいな、やっていきますってなって、
まあ、
企画だから、福岡、大阪、石垣、大阪、名古屋もあったのかな、確か。
名古屋も多分あって、
あって、で、
その候補には出てたんですよ。
そうそう、でその時に名古屋もある、今後あるかもですねって、その4つの都市に上がった時に、うん、あ、福岡大阪は行ったことあるから名古屋行きたいなってねーっつって、味噌煮込み食べたいよねーって言って、
自分のこの旅行のあれと同じあれ
で、もう感覚で、ここ行ったことないですよ、ここ行ったことないからここ行きたいなーっつってい
やでも行きたいな名古屋、またマジで。俺未だに名古屋の人に会うと、
うん、
もうやっぱあの今まで僕が食べたご飯は名古屋が一番です、
うん、
っていうのは伝えてて、いやめちゃくちゃ喜んでくれるじゃないですか。
まあ、
それはそれで嬉しいし、マジでうまかったから。
いやだからな、ひつまぶし美味しいとこもう一回探さないと。
そう、それであの前一度お会いした名古屋の方にそういう話で、あ、そうなんだっつって、じゃあまた沖縄来た時お店寄るねって来た時にわざわざお土産買ってきてくれて、あの、まあ、自分のお家で、ね、作る生麺の味噌煮込みうどんいただいて、そのもうお土産でいただいたやつ、
そうかそうか言ってたね、
そう、めちゃくちゃうまかったんですよ。これ現地で食ったらどんだけうまいんだってなって、
あ、そっか、お土産買ってこないといけないのか、この話したら
あ、そっか、来週愛知行くんですよ、
ね。あー、しまったなー。
あー、そっか。
忘れてたなー。前ね、福岡に、はい、このコロナ明けて一人で行った時に、はいはい、まだちょっとコロナで、なんかなんつう、これでコロナかかってしまったら迷惑かけるな、みたいな。まあ、今回もそうだけど、ね、今回もそうだけど、時期だったから、はいはい、こっそり行って、こっそり帰ってきたのよ。今回は堂々と言ってしまったなぁ。で、しかもこの話の流れからしたら味噌煮込みうどん買ってこないといけんな。
いやいやいや、味噌煮込みうどんは、あの、ぜひ、ね、
もう食べたから。
現地で食べてほしいし、そう、俺はお土産でいただいて食べたいから、次は現地で食べたいなって思うから、
あの、じゃあ、味噌煮込みポテトチップスだな。
あ、現地のね。
現地のね。まあまあ、何かしらは買ってくるので。まあ、あ、でも来週だな。そうだね、来週だ。来週の昼に帰ってきて、そのまま、ラジオに来る感じだから、
もう、じゃあもう銀紙で包んで、なん
か産地直送よ。いやだ。
お土産
で。やだ、鍋で持ってくるの。
全然大丈夫。
それホテルで私が作んなきゃいけないじゃん。はい、ということでこの後7時から生配信やりますので。
は
い、
8時から。
あ、8時から。はい、沖縄チャンネル。
ごろですね。
はい。よろしくお願いします。
19時からはリハーサルです。本日も、
秋山サボってないですよ。
たくさんね、あのツイキャスもいただきまして
ありがとうございました。
では。
はい、生配信よろしくお願いします。秋山でした。
また来週。
バイバーイ。